皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もいただいたレターにお答えしていきます。ぜひね、最後までお付き合いください。はい、じゃあ早速最初のレターです。匿名の方です。大輝さん、ゆみさん、シェリーさん、はじめまして。初めてレターを送らせていただきます。毎日夜ご飯を作っている時にラジオを聞いています。ありがとうございます。大輝さんにご相談があります。私はアラサーで、今年結婚して2年になる2つ年上の夫がいます。アラサー結婚、今年2年丸2年2つ年上の夫がいる。はい。で、夫には15歳離れた妹がいます。ってことは、まあ、夫もアラサーってことなんで、妹さんは、まあ、まだ成人してないぐらいですね。15歳ぐらい。うん、ということですね。はい。私たちが今住んでいる場所は、夫の実家から徒歩5分くらいのところにあり、とても近いです。そのため、妹から最寄りの駅まで送ってほしいと LINE が来ます。自転車で15分ほどの距離。自分で行けないこともないのですが、いつも遊びに行くところの駅の近くに義母、義理のお母さんね、の職場があり、仕事が終わると妹と一緒に車で帰ってくるため送ってほしいと言われます。夫が送れないときは私が送っています。夫の家族とは仲良くさせていただいており、夫の家族のために何か役に立てることはこれぐらいのことしかできないのですが、送ってほしいと言われるたびに、夫が無理な時はどうしても私が駅まで送らないといけないのかと、もやっとした気持ちになってしまいます。ちょっと送るだけなのにもやっとしてしまうのは心が狭すぎるのでしょうか。長文になってしまいすみません。何かご意見いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、匿名さん、レターありがとうございます。いやー、大変ですね。こういうね、今回はまあ義理の妹との関係ですけど、まあ、ざっくり言うと、義理の実家との関係ですよね。義理の実家との、まあ、距離感。いや、この悩みはね、すごい多いですよ。まあ、統計は取ったことないですけど、渡辺夫婦の二人ごとに寄せられるご相談の種類の統計で言うと、義理の実家との関係で悩んでる方はね、結構トップ何ぼとかにね、入ってくるぐらい、悩みの相談としては多いですね。うん、まあそんな義理の実家との関係について、今日もね考えていきたいんですが、これね、担当直入に聞いていいですか？なんか私が送ってますってね、夫が送れない妹を送ってやれないときは私が代わりに妹を最寄り駅まで送ってますってことなんですけど、なんで送るのが当然みたいな感じになってるんですかね？私が駅まで送らないといけないのかと、もやっとした気持ちになってしまいますって書かれてるんですけど、なんで送らなあかんの？なんで送るの当然みたいな感じになってるんですか？普通に送らないよじゃダメなんですかね？私そんなんしないよって。夫がね、勝手に妹を最寄り駅まで送るのはいいですよ。夫の勝手なんで、まあ妹が、ね、遊びに行きたいとか言って、出かけたいっていう時は、じゃあ、まあ、ついでに、まあ、ついでか知らないですけど、俺が送ったるわ、って車で勝手に送っていくのは、まあ、夫の勝手なんですけど、夫が送れない時は、じゃあ、私がやらなあかんことなんかっていうと、そうなんですか？匿名さんですね、その、送ってほしいって、もしお願い、言われるんか、言われるんですよね。一緒に送ってほしいと言われた時に、断る自由はありますよ。というか、嫌やったら断ってくださいね。めちゃくちゃシンプルな。まあ、嫌なことがあったら断るでいいじゃないですか。それはね、決して心が狭いとかじゃないですよ。ちょっと送るだけなのにもやっとしてしまうって、それはね、嫌やったら嫌でいいじゃないですか。だから全然ね、嫌やったら断ったらいいし、心狭いなんてことはないですよ。それはもうちょっとやったとしても、送んの嫌やったら嫌ですよ。もうそれ以外の理由ないですよ。ついでに送っ、ついでというか、ね、ちょっとそこまでなんやから送ってよって思われたとしても、そんなもん知らんと。ち ちょっとそこまでって言うぐらいだったら自分で歩いて行きなはれと、自転車で行きなはれっていう話で、誰にどうこう言われる筋合いはないので、全然心狭くないし、これから断ってください。はい、以上ですって言うと、そんなこと言われてもって思うかもしれん。だから悩んではるんやろな。断れるもんなら断ってるし、断れへんから悩んでるんかなーっていうのは思うんで、まぁ、ちょっと意地悪な言い方やったかもしんないですけど、まぁ、大前提として嫌なもんは断ったらいいんすよ。全然。義理の実家だろうが、義理の妹だろうが、ほんならやりまへんと。夫が余裕あるときは夫が送ってくけど、無理なとき、じゃあ私が当然送ってあげるなんてことはないよっていう、ただそれだけの話。なんでね。まあだからね、一回断ってほしいかなとは思うんですけどね、正直。断ってみてほしい。もう用事、私ちょっと忙しいでもいいし、ちょっと休みたいでもしんどいでもいいですから、ちょっと軽い嘘つくぐらいでもね、嘘はもう方便なんで、ちょっとこう言い訳のね、軽いこう、なんていうの？まあ言い訳をしてもいいんで、もう断りたいときはちょっと断ってみてほしいなって思います。で、これね、義理の実家の関係のときにいつもこの話になるんですけど、夫に言ってます？この嫌っていう気持ちを。義理のお母さんにはよう言わん、義理の妹にも直接よう言わんっていうことであったとしたら、夫にはどうですか？言えそう。夫に言ってないんやとしたら、それをね、言ってほしい。相談してほしい。私送りたくないんやけど、と。まあ、めんどくさいでもしんどいでもいいし、気まずいでもいいし、なんか嫌な理由が多分いろいろあるんじゃないですか。だからそれを言って、まあ、夫にはね、ちょっと正直にというか、私嫌やねんっていうのを言って、まあ、ぜひ味方になって、味方にさせて欲しいなって思うし、もしその夫に訴えた時に全然相手してくれへんとか、そんなんそれぐらい送ったれやみたいな、向こうの家族を持つような言い方をしてくるようやったら、ちょっと夫味方になるのもう余計しんどいんで、まあ嘘も方便でちょっと言い訳して断ったりとか、プチ抗ってみて、もうね、その送んのが当たり前っていうのからはちょっと脱出していただければなーって思うんですけどね。っていうのと、その夫の家族とは仲良くさせていただいておりって書かれてて、まあそれはいいことじゃないですか。いいことなんですけど、夫の家族のために何か役に立てることはこれぐらいのことしかできないのですがって書かれてて、それはね、謙遜しすぎですよ。そんなことない。夫の家族のために役に立てるのは、妹を駅まで送ることしかないんです、私って。絶対そんなことないですから。というかね、もう夫と結婚して、夫婦生活送ってることが、もう夫の家族のためになってますし、実家からね、徒歩5分のところに住んでることも役に立ってるし、もう生きてることすら役に立ってるわけなんですよ。もう広い視野で話すとね、そんなね、なんか駅まで送るとか送らんとか、そんなことぐらいでしか役に立ってないです。それはね、ないです。それはね、謙遜しすぎて。まあそうね、その匿名さんがそういう風にしか受け取られへん。まあすごいなんか、なんやろな、真面目な方というか、こう、まあ人のためにね、尽くされる優しい方なんやと思うんですけど、そんなね、もう駅まで送る送らんなんてね、ちっちゃい話ですよ。そんなことよりももっとね、家族の、夫の家族のために、あなたがもうこうしてね、今、生きてると。夫と一緒にね、暮らしてるということがもうすでに役立ってるし、義理のね、ご両親の幸せにもつながってる話だし、妹の幸せにもつながってるし、ね。まあ、この前の放送でね、アンパンマン理論ってお話ししましたけど、匿名さんまさにそんな状況にね、なってるんで、人のために自分の顔ちぎって渡して、ちぎって渡して、もう自分の顔ボロボロになってるんでね、しっかり自分で自分の顔をね、交換してあげてほしいんですよ。まあ、アンパンマンはジャムおじさんにお願いするわけなんですけど、別に匿名さんがね、匿名さんにとってのジャムおじさん。まあ、誰かかもしれんし、何かかもしれんし、自分自身やったりもするんですけどね、その、ジャムおじさんというか、その自分をいい状態に保ってくれる何か。ね。それをしっかり、大切にしてあげてほしいなって 思いますね。まあ、とにかくね、今感じてるそのモヤっていう部分は、無視せずね、こんなモヤっとするなんて私が心が狭すぎるって否定するんじゃなくて、そのモヤをね、ちょっと大事に扱ってほしいなって思います。頑張ってください。レターありがとうございました。はい。では続いてです。ナベトのネーム、アンパンさん。大輝さん、ユミさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。アンパンと申します。前々から悩んでいることでご相談です。私は23歳女性で、来年の4月から看護職として勤務します。私には交際5年目の彼がいます。彼は高校の同級生で、社会人5年目です。彼とは同棲と結婚を考えています。お、交際5年目23歳ってことはもう高校の時にお付き合い始まったのか、まあ卒業後すぐぐらいにね、お付き合い始まったのかっていう感じなんですかね。お、で同棲と結婚を考えていますと。しかし、父にまだ彼がいることを伝えられていません。父は気難しい人で、幼い頃から私は否定的なこと、かっこお前なんかなどですを言われてきました。ああ、ってことは否定的っていうのはその人格否定みたいな言葉をかけられてきたってことなんですよね。お前なんかとかね、どうせみたいなそういう言い方なんでしょうね。きっと彼のことも否定してバカにされると思うと嫌で伝えられませんでした。父の機嫌が悪くなると1週間以上黙って無視したり物を投げたりします。過去家族には投げませんが。彼のことを父に言えば私のせいで不機嫌になると思ってしまいます。ですが、これ以上黙っているのも卑怯な気がします。卑怯。おば、かっこ、父の姉と、いとこと母は結婚するまで言わなくていいと言います。本当にそれでいいのかな？ずっと悩んでいます。父に彼のことを伝える方がいいでしょうか？タイミングはいつがいいでしょうか？ご意見アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いします。はい、アンパンさんありがとうございます。悩ましいですね。おばといとこと母は言わなくていいと言いますってことなんで、もう、なんていうかな、ちょっとこんなこと、お父さんね、人のお父さんに対してこんなこと言うのもあれですけど、まあなんかこう癖があるというか気難しい、もう、いらんこと言わんときみたいな認識なんですよね。父以外は全員、お父さんに関して。まあだからある意味アンパンさんの味方であるんですよね。おばとか、いとことか、母とか、その、父以外の家族に関しては。まあそれはまあ、いいことというか良かったですね。なんかもう周り全員頼れる人いないとかだとね、ちょっと不安というか、なかなかね、寂しい、ね、方かもしれないですけど、まあ厄介なのは父だけやと。他、ね、レターにも書かれてないし、味方になってくれてるところから見ると、まあお母さんとか親戚はもちろんね彼との結婚考えてるっての知ってるし応援もしてくれてるっていうことなんでしょうね。でまあアンパンさんどうするかなんですけど、まあそのどうするべきかとかタイミングはいつかいいかっていうのはまあ僕もねこれがいいですよってやっぱわからない、それ誰にもわからないことやしどうなるかなんてねもう運命先のこと未来のことなんてわからないので、まあアンパンさんがじっくり考えて。その、まあ、自分でこうやと思って決断してほしいっていうのが僕の思いなんですけど、まあ、その考える何かきっかけとして、僕の考えてることとかをね、お話ししたりするので、まあ、それをこう、採用したり採用しなかったりしてね、ちょっとこう、じっくり考えていただきたいなと思ってます。で、まず大前提として、僕この、その、親が大変ですとかね、もう親が全然理解してくれなくてっていうレターもたまにいただくんですけど、理解し合いたいっていう気持ちはあると思うんですよ。そら子供やったら親と分かり合いたい、親から愛されたい、親を愛したいね。そういう気持ちはあると思うんやけど、もし親がそんな気なくて、まあ、いわゆるもう DV とかパワハラとかモラハラとか、まあ、毒親なんて言い方もあるんですけど、もうそういうもう全く自分のことを一人の人間として扱ってくれない、もうそんな態度で来られたら、まあ、理解してもらおうとしてもなかなか難しかったりするので、現時点ではもう距離を取っちゃうっていう方が僕は基本的にうまくいくんちゃうかなという気はしてるんですよ。この、まあ、 大変な親に関することとしては、今距離冷たい、今分かってほしいって気持ちあるんやけど、なかなかその思いは伝わらなかったり、分かってくれなかったりすることも多いので、一回、言って特に、来年から看護職として働きますっていう方なので、今はご実家にいらっしゃるのかな？まだね、同棲もしてないってことなんで、実家暮らしなのかな？だから距離近いじゃないですか、親と。だからね、特にまだ未成年の人とか、あるいは成人してるけど、まだ親と一緒に住んでる、親の近くで住んでる、まだ学生やとかいう人は特に、もう大変な親がいて、もう大変や大変やって言う時ほど早く独立して、もう親と離れちゃうと。いうとこからスタートするのがいいんじゃなかろうかと、まあ基本的には思ってます。離れて分かることってあるんでね。というかまあ子育ての最終ゴールって自立、独立なんで、その一回親離れ、子離れしちゃおうぜっていうところ。で、離れると、もう、まあ、こんな親も最悪やって思ってても、離れるとちょっと客観的に見れたりとか、親も、もう我が子をね、自分の所有物みたいにね、思ってたとしても、離れることでちょっと、まあ、距離、適度な、まあ、だから適度な距離感ってあるじゃないですか。そう、適度な距離感で、あんだけ家で一緒に暮らしてた頃は、もうガミガミガミガミ対立して、どうしようもなかったのに、まあ、独立して、で、家もね、あの、一人暮らし始まって、実家から離れて、して、まあ、たまの連休の時ぐらいにしか家帰ってこへんけど、まあ、その時は、もう毎日住んでた時はもう毎日毎日いがみ合ってたけど、たまにね、帰ってくるぐらいになって、まあ、あの、割と楽しく、あの、過ごせるようになったりとか、まあ、ならんかったりなったりなんですけど、まあ、あの、適度に距離取るっていうのは大事だと思うんでね。うん。だから、ほんまは今分かり合いたいし、今分かってほしい、今愛し合いたいんですけど、まあ、その、距離が必要やった。あと時間。その、離れたとしても、やっぱなかなか難しくて、もう何十年とか経って、ようやく、母の気持ちが分かってきたり、我が子を一人前として認められるようになったりとか、ね。時間も何十年かかったりすることもあるんですよね。なので、まあ、焦らずというか、歩み寄って否定される状況やったら、ちょっと距離取ってみるっていうのも一つかもしれんなっていうのは、その、まあ、アンパンさんに限らずね、思ったりします。で、ただ、まあ、今ね、その、レターにも、これ以上黙っているのも卑怯な気がしますって書かれてて、まあ、その卑怯っていう言葉のチョイスが、なんかどういう思いから来てんのかなっていうのはちょっと気になるんですけど、卑怯っていうのはなんか、ね、卑怯ってことは、なんか隠し事して、なんやろな、どういう感じかな、言ったら怒られるから言わんようにしてるみたいなのが卑怯みたいな。ほんまは言うべきやのに、言わへん。みたいな。正々、まあ正々堂々としてないってことですよね、卑怯ってことは。こそこそやってるみたいなのが、なんか、自分としてもモヤモヤするんですよね。父に、ガミガミ言われんのも嫌やけど、隠し事してんのも嫌っていう。だからそれもまあ事実やと思うんでね。で、どっちもいるんですよ。父と対立したくない。彼のことを悪く言ってほしくない。彼を傷つけたくないっていうアンパンさんもいるし、父にもやっぱりしっかり話しておきたい。結婚のこともね。分かってほしい。できたら理解してほしいし、応援してほしい。祝福してほしいって、まあ思うじゃないですか。そらね。できたらそうしたいという気持ちもあるし。じゃあ黙ってんのってどうなんっていうね。まあだから、全部アンパンさんのほんまの気持ちなんで、まあこれ最近の放送でもよく言ってるけど、全部の気持ちを、ちょっと分かってあげてというか、ね。どうするべきや、こうするべきや、だけじゃなくて、あ、全部こうも思うよな、こう、でも一方で、矛盾するようやけど、こういう気持ちもあるよなっていうのをちょっと受け入れてあげてほしいなってね、思います。で、もしね、彼にまだこのこと話してないっていうことであれば、まあ、もし話したいなって思うんやったとしたら、ぜひね、彼にも共有して、 ったらどうかなって思います。なんか父のこととか、ちょっと気難しいねんとかいうのを、彼にはもう素直に全部話しちゃう。まあだから正直、会ってほしい気持ちもあるけど、会わしたくない気持ちもあるとか。もしかしたら、あなたのことをひどく言ってくるかもしれへんとか。で、それが私は怖いとか。ね、全部ありのまま、今の不安も含めてお話ししてみるのもいいかなって思います。まあ、父に彼のことを伝える方がいいか悪いか。それはもうね、ちょっとわからないんですけど。一つ言えるのは、アンパンさんが、こう、自分の気持ちね、大切に、してあげて。で、その結果、こうしたいと思った結論は、きっと、まあ、アンパンさんにとって必要なことやと思うので、どう転ぼうか。父がどういう反応するかはもうこればっかりはわからないんですけど、どうなろうが、アンパンさんにとって必要な未来がね、待ってるんかなと思うので、うん。まあ、とにかく自分に正直にね、決断考えてほしいなって思いますっていうのと、分かり合えない親子は、もう離れることが、まず大事かなと僕は思ってるので、離れる。で、すぐ分かり合えたらいいんですけど、長い時間がかかることもある。で、長い時間何十年かけたとしても、その溝が埋まらないことももちろんある。もう親子はそれぞれなんでね。一つ大事なのは、親とどうこうっていうのもそうなんですけど、アンパンさんがちゃんと幸せな人生を送るっていうことで、彼とね、結婚考えてますってことなんで、彼と幸せな人生をこれから築いていくっていうことなんで、まあそこにね、お父さんもいてくれたらベストかもしんないんですけど、お父さんがどういう反応するかもお父さん次第なんで、ね、アンパンさんがとにかく自分の幸せっていうのをね、ちゃんと掴んでいってほしいなと応援しております。はい、レターありがとうございました。というわけで今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送のいいね、コメントお待ちしております。またレターね、ご相談も募集しておりますので、アプリから送ってください。フォローまだの方はね、フォローボタンを押して次の放送お待ちください。というわけでまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。